日程第5一般質問を通告順に行います。第18期令和町議会における一般質問質疑時間の制限時間1分前となりましたら卓上ベルを鳴らすこととしております。具体的には電光掲示板の残り時間の表示がゼロとなった時点を指します。議員におかれましては時間内での質問質疑に心がけてください。それでは通告1番広田幸秀君。
おはようございます。通告1番3番議員広田です。通告に従いまして、質問をさせていただきます。マイナ保険証についてマイナンバーカードと一体化した保険証をめぐり中小企業の従業員などが加入する協会健保でおよそ40万人分の情報がマイナンバーと紐づいていない状態になっているのが分かりました。加入者の情報が協会側に提供されていないことなどが原因ということで事態を重く見た厚生労働省は他の健康保険組合でも同じような事例がどの程度起きているか実態を調査する方針ですとの報道が令和5年8月16日になされました。ここで質問しますが嶺北町国民健康保険の被保険者証の被保険者のうちマイナンバーカード取得者がどれだけおられるのか加えてマイナンバーカードを健康保険証として紐付けされている方がどれだけおられるのかについてお答えください。このまま推移することになればマイナ保険証を使わない嶺北町国民健康保険の被保険者に対して資格証明書、紙の保険証を発行する事務も出てくると思います。また、マイナ保険証が使えるためには、各医療機関、薬局などにオンライン資格認証のシステムを導入しなければなりません。すべての医療機関、薬局など、このオンラインシステムが導入されなくなったわけです。そうしなければ選択制とはいえマイナ保険証が役に立たないということになります。そこでお尋ねします。今嶺北町内における医療機関薬局などでオンライン資格認証のためのカードリーダーの普及状況はどういう状況なのかについてお尋ねをいたします。次にふるさと納税について、決算書により令和4年度の嶺北町へのふるさと納税寄付金額2410万1200円を確認、その後総務省より全国自治体の状況が公表されました。熊本県下におけるその寄付金額トップの自治体は阿蘇郡高森町で、その金額は25億7644万1200円とのことです。令和5年6月議会定例会ではその高森町に視察に出向いたとの行政報告が山崎町長からあったように記憶しています。ふるさと納税制度としてはいろいろあるようですが、貴重な自主財源であることは言うまでもありません。その視察後どのような策が具体的に展開されようとしているのかお聞かせください。次に嶺北よかなびの利活用について、嶺北よかなびに町民のお悔やみ情報を瞬時に掲載することができないでしょうか。情報化が加速する時代の流れに合わせて当然遺族の方の掲載承諾は必須事項として山崎町長にお伺いします。嶺北よかなびにアンケートというメニューが存在します。今までの紙媒体でのアンケートだと回収集計に手間と時間がかかります。また印刷配布も大きな負担です。紙媒体でのアンケートよりも回答者も比較的 ストレスなくアンケートに回答することができるはずです。アンケート結果を得て何に役に立てるか目的が曖昧のままアンケートを行ってもあまり意味がありません。聞いて何がしたいかを明確にすることが最重要です。今後まちづくり、介護、子育て等のアンケートは嶺北よかなびを介し成果の出るアンケートとして行われてはいかがでしょうか。またアンケートではありませんが一例として活用検討の対象となる町有財産主に土地を公開し町民の自由で創意工夫に富んだ発想を生かした有効活用の提案を受け付けるなど嶺北よかなびを介してできないでしょうか。山崎町長にお伺いいたします。休日の死亡届受付における職員の待機について戸籍法の規定により死亡時には死亡届の提出が義務付けられています。休日に死亡届の提出があった場合受付を行う当該職員に時間外手当が支給されているようです。死亡届はいついかなる場合に提出することになるか予想がつかないため当該税務住民課職員が輪番制で自宅と適当な地理的範囲内で休日の午前8時30分から午後5時15分の間その身柄が拘束され待機している状況にあるとのことです。具体的には嶺北町役場警備室から遺族の方などから死亡届を提出次第との電話連絡があったという電話連絡に待機している状況にありますが実際にその死亡届の提出がない限り特に何の手当も支給されない状況にあることが分かりました。町として当該職員に休日における待機を命じているにもかかわらず何の対処も何の手当もないという状況は労務管理上改善の余地があるのではないでしょうか。山崎町長にお伺いをいたします。以上一般私の質問を終わります。また再質問につきましては自席にてさせていただきたいと思います。
町長。
ただいまの広田議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目のマイナ保険証についてでありますが1点目の嶺北町国民健康保険の非保険者のマイナンバーカード取得者数は令和5年7月末現在1376人であります。被保険者数が1688人ですので 81.5% の方がマイナンバーカードを取得されております。次に2点目のマイナンバーカードと健康保険証として紐付けされている方は1293人で全体の 93.9% であります。次に3点目の嶺北町内における医療機関、薬局などでのカードリーダーの普及状況は、町内にあるすべての医療機関、病院3病院、医院1医院、歯科2医院、薬局3薬局がすでに設置済みとなっております。今後もマイナンバーカードと保険証の一体化につきましては、引き続き周知を行いながら、国の動きを注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。次に2項目目の議選監査委員としての決算審査を踏まえられてのご質問で、1点目でふるさと納税について、高森町視察後、どのような策が具体的に展開されたのかとの質問についてでありますが、高森町視察後の取り組みとして、牛肉、馬刺しなど注文が多い肉類取扱事業者との連携を拡充し、品目を追加したほか、熊本県産米や訳ありみかんなどを新たに返礼品目として加え、取り組み強化を行っております。これにより、令和4年度末の返礼品目 133品目に対し、今年度新たに41品目を追加し、令和5年8月1日現在、174品目となっております。また、高森町に伺った際、寄付額を伸ばすためには、広告宣伝が必要不可欠ということでありましたので、適切な時期を見ながら、効果的な広告宣伝にも取り組んでおるところであります。このほか、ANA ふるさと納税やふるナビなど、新規ポータルサイトの追加に向けても準備を進めております。なお、令和4年度寄付金総額2410万8000円に対し、本年7月末現在の寄付額が2036万5000円、同じく令和4年度寄付金申し込み件数1420件に対し、令和5年7月末現在の寄付申し込み件数1989件となっており、7月末時点で寄付金額は昨年度1年間の額に近づいており、また申し込み件数はすでに昨年度の実績を上回っておりますので、今後も受託事業者や町内事業者の方々とも連携を図りながら、寄付金増加に向け取り組みを進めてまいります。次に2点目の霊北ヨガナビの利活用についてのご提案のうち、町民のお悔やみ情報を瞬時に掲載することができないかとのことについてでありますが、現在霊北町においては届出日翌日の新聞紙面や翌月発行の広報誌などでお悔やみ情報のお知らせをしております。近隣の自治体の状況を確認したところ、天草市ではミツバチラジオやケーブルテレビにより、上天草市ではケーブルテレビにより死亡届があった日の夕方にお悔やみ情報が放送されているとのことでありました。議員ご提案のヨカナビでのお悔やみ情報掲載は町民の皆様にとりましても有益な情報手段であると思われますので、掲載内容やご遺族への確認方法などを検討の上、準備ができ次第対応させていただきたいと考えております。また霊北ヨカナビのアンケート機能を使ったアンケート調査や、さまざまな課題に対する提案の受付などをヨカナビを介してできないかとのご提案につきましても、これは導入の段階から将来的な活用も考えていたこともございますので、スマートフォンなどを所持されていない方への他の媒体での対応等の併用策を考慮しながら、今後のデジタル社会の進展を踏まえ、ぜひ活用させていただきたいと考えております。次に3点目の休日の死亡届受付における職員の待機についてでありますが、常勤職員に支給する扶養手当等の諸手当の種類については地方自治法第204条第2項に限定列挙されております。諸手当のうち特殊勤務手当につきましては人事院規則9の30第2条に定めてありますが、いずれにも待機時間に対して支給する手当はございません。また地方自治法第204条の2で普通公共団体はいかなる給与その他の給付も法律またはこれに基づく条例に基づかずには支給することができないと規定されてあります。また自宅待機時間に関する事例を調べましたところ、自宅待機の場合確かに一定の行動の制限は受けるものの、実際に呼び出しや具体的な業務指示がない限り時間の過ごし方は基本的に自由でありますので、使用者の指揮監督が及んでいるとは評価されないようですとのことでありまして、平成20年3月27日東京地裁の判例でも実際の呼び出し頻度や業務従事時間待機時間の過ごし方などを勘案して、労働者が高度に労働から解放されていたと見るのが相当であるとして使用者の指揮監督下にあったとは評価されず労働時間には含まれないと判断された事例がございます。なお呼び出しを受けて対応している時間は当然労働時間となります。死亡届書は休日または執務時間外にも受理しなければなりませんが、死亡届書の受理のみなら後で戸籍に記載することなどで完了いたします。しかしながら斎場で火葬を行うためには毎火葬許可証を発行する必要があるため、職員が出勤して対応しているところであります。 以前はマイコスト許可書の発行を戸籍担当者のみで対応しておりましたが、戸籍担当者が遠隔にいる場合に届出者の待ち時間が長くなったこと等があったこと、戸籍等もあり、また戸籍担当者に負担がかかっていたことから、現在は税務住民課職員全体で輪番制により対応してもらっているところであります。役場内の他の業務についても、特に水道担当者は水道施設の故障や漏水などが発生した折には夜間も含めて現場に出向き24時間対応してもらっているほか、消防担当者においても火災や人命捜索等の事案が発生した場合、執務時間以外も昼夜を問わず対応してもらっております。住民の皆様が安心して生活していただけるよう、職員には配属された各部署において対応してもらっていることに感謝しているところではありますが、現行の諸手当に関する法令等を勘案しますと、待機手当の支給については難しいかと考えております。休日等における死亡届書の受理に伴うマイ火葬許可証の発行に関する事務につきましては、他の自治体では外部委託しているところもあるようでありますので、担当課である税務住民課内で業務改善について、死亡届書の受理からマイ火葬許可証の発行までの法的な手続き等も含めて検討をさせていただきます。以上、広田議員のご質問に答えさせていただきました。
はい、広田幸秀君。
答弁の順番としては、前後いたしますが、カードリーダーの設置、霊北町内の、6医療機関、3薬局とありました。この時点で霊北町内のすべての関係機関でその環境が整っているということを確認しました。よかったと思います。国保の被保険者のうち、マイナンバーカードを取得していない町民の方が1688-1376イコール312人、マイナンバーカード取得者で、健康保険証として紐付けておられない町民の方が、1376人、1293人、イコール83人ということで、つまり、現時点のままだと、312人プラス、83人の395人が資格証明書と言われるものの対象となり得ると思われます。健康保険証とマイナンバーカードの一体化に向けての、引き続きの周知をお願いいたします。このことは、霊北町が管轄する、熊本県後期高齢者、医療保険制度の被保険者にも言えることかと思います。今後とも国の動きを注視、適切に対応してください。次に、ふるさと納税につきまして、9月8日審議予定の、議案第53号令和5年度一般会計補正予算案歳入間17寄付金項1寄付金目1総務費寄付金節1総務費寄付金ふるさとづくり寄付金4000万円の増額補正があるようですが、これは何か確証があってのことでしょうか。先ほどの答弁では今年度に入り、7月末現在の寄付額が2000万円を上回ったとの事実だけのようですが、何か金額的確証があってのことでしょうか、それとも決意表明でしょうか。この8月の、実績はいかがでしたか。補正額4000万円、補正額後の額は1億円を超えていますよね。そのあたりいかがでしょうか。お願いします。
総務課長。
はい、今、ご質問ありましたとおり、この8月のですね、概算のが540万ほどということで、昨日報告があっております。今の、今度の9月補正で、ご提案させていただいておりますけれども、確証というのがございませんで、目標額ということでございます。もともと1億を目標にということで、私ども取り組んでまいりました。去年が2400万でしたの、年度内でですね。で、 歳入の寄付がありましても、それをお返しする寄付品目に事業者にお支払いする、代金、手数料、そういったものを含めて約50% 以内というルールがございまして、そこの必要額歳出のところでですね、皆様に寄付を申し込んでいただいた方に、品物等をお送りするには歳出も歳入に見合ったところで予算を計上する必要がございますので、歳出がないと寄付をいただいてもお送りすることができないという状況になりますので、その辺も含めて年度の目標というところで所要の予算を計上させていただいているところでございます。
広田幸秀君。
はい、わかりました。目標ということで、理解をしたいと思います。ふるさと納税は、貴重な実施財源でございます。令和5年度は熊本県下の自治体でも上位にランクするように、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、令北横ナビ、今回導入された令北横ナビ、デジタルでの伝達手段、有益な伝達手段です。あってはならぬことですが、町民の方の不法の速やかなる伝達、その実施をよろしくお願いいたします。今回通告いたしませんでしたか、議長。関連しておりますので、防災の方で消防、火災の場合の通知につきましてお尋ねをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、
よかなびの活用の内容と関連しておりますので、はい、そこは許可したいと思います。
ありがとうございます。天草市の公式 LINE では、天草広域連合消防本部管轄の火災発生の事実を、希望される方にお知らせをしております。霊翼町の火災も、伝達されております。西十三町の天草旧市町単位でそのエリアを選択することができるとなっています。いかがでしょうか。これもあってはなりませんが、火災発生の事実があったとき、霊北よかなびに瞬時に搭載、火災鎮火の事実も瞬時に搭載できないものでしょうか。検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
行革デジタル対策室長。
はい、ではただいまのご質問にお答えさせていただきます。霊北よかなびにつきましては、皆様ご存知の通り、町民お一人お一人の方にですね、今まで音声だったものを文字も含めて合わせてお知らせしたいというのがそもそもの目的にございました。で、火災の時もですね、やはり音声だけだと今のはどこであったのかというのが聞き取りにくいというのは確かにございましたので、こちらよかなびの方でも火災の際は文字も含めてですね、場所、正確な場所とかをですね、お知らせするようにすで、に設定はしております。ただこれは幸いなことにと申し上げればいいんでしょうけれども、昨年9月にありました火災以降、霊北町では火災が起きておりませんので、実際にそのよかなびの方に配信があったという事実をですね、私どもも含めて確認をすることはできておりませんけれども、確かに設定はしておりますので、今後万が一そういうことがあった場合にはよかなびの方でお知らせができるようにはなっております。以上です。
広田幸秀君。
ありがとうございます。これからは情報を一刻も早くお伝えできるようによろしくお願いいたします。それから、デジタルを駆使したアンケート調査実施も行ってみる価値は大いにあると考えますと私も質問いたしました。先月から今月にかけて振興計画策定のためのアンケートが実施されていますが、1500名を無作為に抽出したとありました。霊北横波を介しての実施でもよかったのではないでしょうか。また町民の意見聴取、も有益なことと考えます。今後ますます頑張ってください。次に、休日の、死亡受付、これにつきましては、無理だということでございました。 職員の待機については今の答弁内容を町当局から速やかに職員全体に周知されるとともに今後も労務管理の徹底を図られるようお願いして私の今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。
以上で広田幸秀君の一般質問を終わります。